今朝私たちが共に見たい御言葉は、皆さんが予想されていた通り、コリント人への手紙第2、9章です。今日の週報をご覧になってまず思いましたよね。やっぱりってそう思いませんでした？もしかしたらそんなふうに思ったのは私と成田長老ぐらいかもしれません。おそらくそれ以外の多くの人たちがこう思われたでしょう。どうして突然私たちはコリントの手紙から学ぶんだろうって、詩篇は一体どこに行ってしまったんだろうって、もしそのように思われた方がいるのであればすみません。また詩篇は少しの間お休みです。代わりに今日からは数回にわたって、おそらく3回になると思いますが、皆さんと考えたいのは、タイトルにもあるように喜んで与える人へと成長するということです。喜んで与える人へと成長するって、私たちはこれから与えるということについて、もっと言えば神様に捧げる献金というものについて改めて御言葉から学んでいきたいと思います。ではなぜこのテーマを今回から学ぶのかということですけれども、もちろんその理由の一つには、今週皆さんにお配りした資料が関係しています。でこの礼拝の後で前山慎吾長老の方からその詳しい報告があるので、今は詳細については触れませんけれども、来年度から私たちは献金というものを改めて考えて見直してみたいと、そう思っています。なのでそのことを皆さんと考えて共に祈っていくために、今一度献金に関して聖書がどんなことを教えているのかを見ていきたいわけです。でこれが一つの大きな理由です。でも皆さん、ある意味それ以上にこの喜んで与えることについて私たちが学ばなければならない大切な理由があります。一体何かって、それはこの与えるということと私たちの信仰生活との間には大きな関係性があるということです。与えるということと私たちの信仰生活は大きく結びついているわけです。別の言葉で言うなら、私たちが自分のお金や持ち物というものをどのように扱っているかは、私たちが何に優先順位を置いて歩んでいるのかということを明らかにしてくれるということです。自分自身のうちにどんなプライドや罪があるのかということを明らかにしてくれるだけでなく、私たちが何を一番に愛しているのか、何を大事に思っているのか、何に信頼を置いて歩んでいるのか、捧げる姿から私たちはそれらを見て取ることができるわけです。ですから与えることと信仰生活には非常に密接な関係があるということです。だからこそ私たちが自分自身の心を正しく吟味し、信仰の成熟をますます目指していくのであれば、この与えること、捧げること、このことに関して聖書がどんな内容を教えているのかということを正しく理解することは、私たちにとって非常に重要なことだというわけです。そして今回私たちが見ていくこの第2コリントの9章6節から15節の部分には、そのことがはっきりと示されています。喜んで与える人へと成長していくために必要な真理がここには見て取ることができるわけです。でパウロは特にこの箇所を見るときに、この箇所の中で喜んで与える人へと成長していくために、私たちが覚えるべき6つの動機を教えてくれていました。6つの動機です。ですからその一つ一つを少し時間をとって一緒に考えてみたいと思うわけです。で早速内容を見ていきましょうと言いたいんですけど、これから学ぶ内容をより正しく理解するために、まず皆さんと一緒にこの手紙が記された背景、 パウロとコリントの教会との関係について少し思い返してみたいと思います。覚えてますか皆さん、第二次宣教旅行の途中、コリントの町をパウロは訪れました。そして訪れたパウロはそこに1年半の間滞在し、人々に熱心に福音や御言葉を教えたわけです。そしてその働きの結果、コリントの教会は誕生しました。それを終えてパウロはその地を去っていきます。それから数年後のことです。数年後パウロは3度目となる宣教の旅へと出かけていきます。そしてこの第3次宣教旅行の過程で、彼はこれまで訪れたところ、第一次第二次の旅行で訪問したその町を一つ一つ訪問していくわけです。もちろんその大きな目的の一つっていうのは、それぞれの教会がどのような歩みをしているのかということ、そのことを確認することでした。でもそれとは別に、ある目的がその旅行のその訪問には含まれてたわけです。何の目的かって、それはそれぞれの町を訪れて、そしてその当時迫害や飢饉などによってひどい貧困に苦しんでいたエルサレム教会に対して献金を回収することでした。パウロはそうやって町を巡りながら、苦しんでいるエルサレム教会を支えるためのその献金をいろんな教会から募ってたわけです。集めていたわけです。でもちろんコリントの教会もその一つでした。彼らも当初その知らせを聞いたときに、苦しんでいる兄弟たちがいるということを耳にしたときに、エルサレム教会を助けたいと強く願って、他の教会よりも先立ってその準備をしようとしてました。彼らは熱意にあふれてたわけです。助けたいって、そのあまりの熱意は他の教会の人々をも励ますほどでした。彼らの姿が、皆さんこれから私たちが見ていく同じ第二コリントの9章1節2節のところにこんな風に記されています。第二コリント9章の1節2節のところに、生徒たちのためのこの奉仕については今すらあなた方に書き送る必要はないでしょう。私はあなた方の熱意を知り、それについてあなた方のことをマケドニアの人々に誇って、アカヤでは昨年から準備が進められていると言ったのです。こうしてあなた方の熱心は多くの人を奮起させました。ってこうしてコリントの教会の人たちは素晴らしい働きをしようとしてました。熱心さに満ち溢れてたわけです。でも残念ながらその彼らの熱意が続くことはありませんでした。ある時点から彼らが当初内に持っていたその思いが消えていってしまったわけです。そしてその結果、彼らは初めに自分たちが与えますとそう約束していた言葉の通りには振る舞わず、その準備に遅れが出てました。そうやって準備に遅れが出てただけではなく、皆さん、彼らのうちには、うちのある者たちというのは献金をすること自体を惜しむようになってました。でそのこともこの同じ9章の5節のところに書いてます。5節のところを皆さん見ていただくと、そこで私は兄弟たちに勧めて、先にそちらに行かせ、前に約束したあなた方の贈り物を前もって用意していただくことが必要だと思いました。どうかこの献金を惜しみながらするのではなく、好意に満ちた贈り物として用意しておいてください。コリントの教会の人たちは最初熱心さを持って与えようとしました。でもその熱心さは続くことがなく、その思いは薄れてったわけです。そして薄れてって、準備をしなくなっただけではなく、彼らは献金をすること自体を惜しみ始めました。だからパウロはその現状を覚えたときに、その現状を危惧したわけです。だからこそ捧げることを渋っているそのコリントの兄弟たちに手紙を送って、なぜ捧げるのか、その動機を改めて示して、 そして彼らが約束されていた通りに贈り物を用意してくれるようにと、そう励ましていたわけです。これがこの手紙の背景、この6、これから私たちが見る6節に至るまでの大まかな文脈でした。こんなコリントの教会にの人々にパウロは手紙を書いたわけです。で、皆さん今ちょっとその姿を思い浮かべましたけど、その教会の姿を思い浮かべたときに改めて思いません？私たち自身にもそういう弱さっていうものを持ってるって。私たちも最初は感謝にあふれていて、神様や人に喜んで捧げようとすることがあります。初めはそんな願いを、そんな熱意を持ってたりするわけです。でもそんな思いを持っているときに、別の何かによって、別の何か思いが入ることによって、それが揺るがされてしまうことがあったりするわけです。例えば日常生活において必要が満たされていなければ、最初与えようと思ってたけど、でも自分の必要が満たされなくなってきたら不安や恐れを抱いて捧げることをためらうかもしれません。また自分の状況が周りと比べてひどくなれば、誰かの必要のために与えようと思ってたけど、でも自分が受けることだけに心が支配されるようになってしまうかもしれません。こうして考えるときに、コリントの人々だけでなく、私たち一人一人もいつも喜んで与えるということにおいて、弱さであったり難しさであったり、そういったものを抱えていたりするわけです。だからこそ皆さん、こうやって私たちが第2コリントの9章の6節から15節を見ていくわけですけれども、このパウロの言葉を見るときに、今の私たちにとっても非常に大切なものを見ることができるということです。なので今確認した文脈と背景を頭に入れてくださって、実際の内容を見ていきたいと思います。6つの動機です。この御言葉を通して私たち一人一人が喜んで与える、そのようなものへと変わる、その助けになることを心から願っています。ではいつものようにまず御言葉を読みしたいと思うので、6節から15節までを見てください。今日私たちが見るのは6節と7節だけです。6節からパウロはこう言ってました。私はこう考えます。少しだけまくものは少しだけ刈り取り、豊かにまくものは豊かに刈り取ります。一人一人嫌々ながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の技は、生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。この技を証拠として、彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、彼らにまたすべての人々に惜しみなく与えていることを知って、神を崇めることでしょう。また彼らはあなた方のために祈るとき、あなた方に与えられた絶大な神の恵みのゆえに、あなた方を慕うようになるのです。言葉に表せないほどの賜物のゆえに、神に感謝します。さて、まず一つ目の動機として教えられていたこと、一つ目ですけれども、喜んで与える人は神様からの祝福を期待できるということです。私たちが覚えておくべき一つ目の動機、それは喜んで与える人は神様からの祝福を期待できるということです。どういうことかって、6節も一度見てください。6節はこのように始まってました。私はこう考えます。少しだけまくものは少しだけ刈り取り、豊かにまくものは豊かに刈り取ります。でこの箇所を読んだ皆さんはすぐに気づかれたことだと思いますけれども、パウロはここで農業に関する例えを用いていました。農家が種まきをしているその姿を通して、与えることに関する重要な真理を伝えようとしていたわけです。で、ここでは特に 二人の農家の姿が描かれていました。一人は少しだけ蒔くものであり、もう一人は豊かに蒔くものでした。皆さん、少しだけ蒔くものって一体どんな人のことを言うんでしょう。この人物っていうのは、種を蒔くことにおいてためらいや迷いを持っているもののことです。持っている種を惜しみなく使うのではなく、ケチケチして渋るような、そんな人物だということです。ためらうわけです。ケチケチするわけです。じゃあ逆に、豊かに蒔くものとはどんな人のことを言うんでしょう。この人物っていうのは、種を蒔くことにおいてためらいや迷いのないもののことです。種蒔きをする、その季節になれば豊かな収穫を期待して持っている種を出し惜しみすることなく使うわけです。2つの人物像を見て取ることができました。で、そのことを踏まえて少し皆さん想像してみてください。春になって種まきをする季節がやってきます。2人の農家が広大な自分の畑に出ていくわけです。片方が自分の畑について種がいっぱいに入った袋に手を入れ、今にも種をまこうとしました。しかし、その時にいろいろなことがその人の頭をよぎるわけです。もしかしたら、この先嵐が起こって洪水で畑が流されてしまうかもしれないって。もしかしたら、この先雨が全く降らずに土地が乾ききってしまうかもしれないって。そうすれば、せっかく植えたものがダメになってしまう。それなら、とりあえず大部分は残しておいて、少しだけ種をまこうって。彼は持てる種を惜しみなく使うのではなく、ためらい渋りました。収穫のことよりも今自分の手元にある種を重んじたわけです。こうして彼は少しだけ畑に種をまきました。季節は過ぎ去って収穫の秋がやってきます。この人物は自分の畑へと収穫のために出向いていくわけです。想像してみてください。その畑は一体どのようになっているでしょうか。容易に想像できるように、そこには残念ながら収穫できるものはたくさんありませんでした。この人物は少ししかまかなかったからこそ、少ししか刈り取ることができなかったわけです。さて、時を戻して、今度はもう片方の農家のことを考えてみましょう。種まきをする季節になり、彼も同じように種がいっぱいに入った袋を持って自分の畑へとやってくるわけです。先ほどの人物と同じように、この先どんなことが起こるのかは彼も知りませんでした。しかし、そういったことに心がとらわれるのではなく、彼は豊かな収穫を期待して、その日を楽しみにしながら、惜しまず余すところなく持てる種を畑にまきました。その手に残っていたものは何もなく、ただいっぱいに種が入っていた空の袋だけがそこにはありました。季節は過ぎ去り、収穫の秋がやってきます。この人物も畑へと収穫のためにやってくるわけです。では、その畑はどのようになっているでしょう。容易に想像できるように、そこにはあふれんばかりの穀物が満ちてました。自分一人の手には負えないほど収穫物でいっぱいになっていたわけです。さて皆さん、一体何がその違いを生み出したんでしょう。ここでの違いは、種をまいたかまいていないかではありませんでした。違いは、彼らがどのように種をまいたかでした。一人目の農家は種を失うことを嫌って、惜しんで少しだけまいたからこそ少しだけを刈り取りました。二人目の農家は豊かにまいたからこそ豊かに刈り取ることができました。惜しまずにまいたからこそ、あふれんばかりの祝福を得ることができたわけです。つまり、ここでの鍵は、どのように蒔くかが、どのように刈り取りをするのかを決めるということです。 もっと言えばどのように与えるかがどのような祝福を手にするのかにつながるということです。惜しんで少なく与えるものは少なく買い取り、豊かに惜しみなく与えるものは豊かな祝福を得ることができるというわけです。でこれを聞くとある人はこう思うかもしれません。ちょっと待ってくださいって、惜しみなく与えればより豊かになれるっていうのはまるで繁栄神学が教えているような話ではないですかって、捧げれば捧げるほどますます祝され、さらなる富を手にすることができるって、パウロはそんなことを教えてるんですかって、どう思います？もちろんそうではありませんでした。ここで勘違いしてはいけないのは、パウロは繁栄神学が教えるようなことをここで口にしていたのではないということです。彼は何も与えれば与えるほど物質的に豊かになっていくとか、この世でますます快適な生活が保障されるんだよとか、そういったことを教えていたのでは決してありませんでした。そのような教えっていうのはパウロだけじゃなくて聖書全体を考えてもそんなものを見出すことはできません。ましてやちょっと考えれば、この手紙を記したパウロ自身の姿を考えてみれば、それがいかに間違った教えなのか考えなのかを見て取ることができます。パウロはどんな意味してました？パウロの地上での人生はまさに貧しさや苦しみというものがつきものでした。覚えてます？彼の信仰の証というものが今私たちが見ている同じ第二コリントの11章のところにも記されていたわけです。ちょっと11章を見ていただくと、11章の27節のところで彼はこんな言葉を残してました。27節のところに、老し苦しみ、たびたび寝られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え裸でいたこともありましたって。パウロが経験してきたことは本当にひどいものでした。飢え渇くことがあったわけです。食べ物がないことがありました。寒さに凍え裸でいたこともありました。じゃあ彼がそのような苦しみや貧しさを覚えていたのは、彼が豊かに与えなかったからでしょうか？そうではありません。彼は豊かに与えて喜んで主と人とに仕える、そんな人物でした。主に対していつも忠実に歩もうとしてたわけです。でもそんな彼が飢え渇きを覚え、寒さに凍えていました。だからこそパウロがここで惜しみなく与えるもの、そのものは豊かな祝福を手にすることができると言った時、それはこの世における物質的な豊かさや快適さというものを約束しているわけではないということです。じゃあパウロは何をしようとしてたんでしょう。ここで言えること、それは惜しみなく種をまく者には神様が惜しみなく豊かに報いてくださるということです。喜んで与える人にはそれに見合う祝福を神様が後に与えてくださると、そう期待することができるわけです。種を植えたら、豊かに種を植えたら豊かに収穫をすることができるんだって、それを期待することができるって。だからこそ皆さん、私たちが神様や兄弟姉妹の必要のために喜んで与えるとき、私たちはあることを確信することができます。何かって、それは私たちの与えるものっていうのはどこかに消えて消滅してしまうのではないんだということです。私たちが与えるときに、確かに私たちの手から逃れていく、手からなくなったかのように思いますけれども、でも私たちはそれがその後で必ず実を実らせ収穫することができるんだということ、そのことを確信することができるわけです。惜しみなく豊かに与えれば神様はそれを喜んでくださり、そのようなものを大いに祝してくださるわけです。主の働きのために捧げるもの、それは決して無駄になることはないんだって。喜んで与えるものには収穫の日が待っているんだって、そのことを教えてくれています。 で、振り返ってみればこれと同じような教えっていうのは箴言の中にも繰り返し記されていました。箴言の11章の24節から25節のところを見ると、箴言の11章24節から25節を見ると、ばらまいてもなお富む人があり、正当な支払いを惜しんでもかえって乏しくなるものがある。おおらかな人は肥え、人を潤す者は自分も潤されるって。また同じ箴言の19章の17節のところに、19の17にも、よるべのない者に施しをするのは主に貸すことだ、主がその善行に報いてくださる、このようにあります。また旧約聖書の著者だけでなく、イエス様ご自身もこのように述べておられました。ルカのところで、ルカの6章の38のところで、与えなさい、そうすれば自分も与えられます。人々は計りをよくして、押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでにして懐に入れてくるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからですって。このようにして豊かに種をまくものは豊かに刈り取ることができるんだという、その教えを見て取ることができるわけです。で、ここで皆さん少し考えてみてください。皆さん、私たちが捧げることにおいて、どんな時にためらいや躊躇というものを覚えたり、与えることを惜しんでしまったりするでしょうか。どうです？例えば自分の持っているものをどうしても失いたくないって、手放したくないと思う時がそうかもしれません。また嵐や飢饉があるかもしれない、そう不安になってためらった農家のように、先が見えない状況で心配や恐れというものが自分を襲ってくるような時もそうかもしれません。私たちが今自分の手元にあるその種を守ることだけに心が奪われ、後の収穫のことを忘れている時もそうかもしれません。いろんな理由を挙げることはできます。でも言えることは、皆さん、私たちはそんな弱さを持ってたりするわけです。与える時に、喜んで与える時にためらいを持ったり躊躇してしまう、そんな弱さを持ってたりします。そんな私たちに対してパウロはこんなことを教えてくれているわけです。主のために私たちが喜んで惜しみなく捧げるものは実りなく終わることは決してないって。必ず神様がそれに報いてくださるんだって。で、かつてジョン・カルバンも種まきとその借り入れに関してこのような言葉をの著書の中で残してました。このように記してます。種まきをするとき、種は手でまかれ、地面のあちこちに散らされ、桑で耕されしまいには腐ってしまう。こうして種はまるでなくなってしまったかのように見える。施しについても全く同じことが言える。あなたから他の人のもとへと出ていくものは、それだけあなたの財産を減らしているように思える。しかし借り入れの時が来れば、その実を取り入れることができるのである。この教えを私たちの心の内で深く根付かせなければならない。そして肉の思いが失うことを恐れ、善を行うことから私たちを遠ざけようとする場合には、すぐにこの盾をかざして、そのような思いから自分の身を守らなければならない。しかし主は私たちが今種まきをしているとはっきりと述べておられるって。皆さん、私たちが神様の働きのために、福音のために、教会や兄弟姉妹のために捧げるものをするときに、与えるときに、私たちは自分の持っているものを失っているのではありません。確かにその時に肉はこう言うかもしれません。種がどんどんどんどん消えてなくなってしまってますって。これ以上は無理ですって。ここまでは捧げられるけど、でもここからは譲れませんって、自分のものですって、これ以上は失いたくありませんって。でも覚えるべきことは、私たちが惜しまずに主のために与えるとき、私たちは主の畑に種まきをしているに過ぎないということです。そしてもし私たちが主の畑に 種をまいているのであれば、必ずのうちに主によってそれを大いに収穫することができる、その日がやってくると期待することができるわけです。すぐに実を見ることがなかったとしても、でも主のためになす働きは後で必ず実を見ることができるって。だとすれば皆さん、私たちが考えなければいけないこと、それはどんなふうに私たちが捧げようとするかということです。大切なのは何に心を止めるかです。今自分の持っているその種を失わないように、それを一生懸命に守ることに心を止めるのか、それとも借り入れの日のその収穫物に心を止めるのか、どっちかです。惜しんで少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取るわけです。私たちはそのことを知っているなら、収穫の日、一体どんな状態の畑を望むでしょうか。主のために喜んで惜しまずに捧げるものは決して無駄にはならないんだって、必ず主が報いてくださるんだというその期待、これが成長を目指していく私たちが覚えておくべき一つ目の動機でした。私たちの働きは、私たちの与えること、捧げ物は無駄にはならないって。二つ目に続けて動機と、二つ目の動機として教えられていたのは、喜んで与える人は神様に喜ばれるということです。二つ目の動機として私たちが覚えておくべきことっていうのは、喜んで与える人は神様に喜ばれるということです。でそのことが7節に記されてました。こう書いてます。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいますって。6節で豊かに惜しむことなく蒔くことの大切さについて教えたパウロは、今度はここで与えることにおいて非常に大切な真理というものを付け加えてくれていました。何かって、それは神様の前に問われるのは、何をどれだけ与えたのか以上に、どんな心でそれを与えたのかということです。私たちの心の内をご存知の神様は、どんな思いや動機で私たちが捧げているのかというものを注意してご覧になっているわけです。だから豊かに与えたでしょう、だから何でもいいでしょうとはなりません。神様の前に喜ばれる捧げ物には、喜ばれる捧げ方があるのだと、そうパウロは言うわけです。でここで特に捧げる時の5つの具体的な原則というものが記されてました。5つあるわけです。皆さん7節の頭から見れば、まず1つ目に挙げられていた原則は一人でした。一人って言い換えれば、惜しみなく捧げるというのはクリスチャン一人一人それぞれに与えられた責任だということです。個々人が負っている責任だということです。ここで少し手紙が記された背景のことを思い返してみてください。パウロはコリントの教会を含むさまざまな教会からエルサレムの教会に対する、兄弟姉妹に対する献金というものを募ってました、集めてました。そうやっていろいろなところから集めたものというものを一つにして持っていくつもりでいたわけです。だとすれば、この事情を知っている者の中にはこう思った者もいたに違いありません。どうせ教会全体で集めるのであれば、自分がしなくても他の人がすればいいでしょうって。自分一人が捧げなくったって大した違いにはならないでしょって。でもそれは御言葉を見るときに間違った考え方でした。パウロはそんな誤った考えの人たちが出てこないように、基準というものをまず明白に口にするわけです。献金というものは一人一人の責任なんだって、一人一人が喜んで捧げるものであって、それぞれが神様の前に負っている、そんな重大な責任なんだって。ですから信仰者にとって捧げるということは、個々人に与えられている大きな 責任でした。その責任というのは、貧しいものであろうが、富んだものであろうが、どんな人であろうと変わることはなかったわけです。一人一人は一人一人でした。惜しみなく与えることは、そんな一人一人の働きでした。二つ目に挙げられていた原則は、いやいやながらでなくでした。いやいやながらでなくって、パウロは与えるということが一人一人の責任だとそう述べた後、同時にいやいやながらそれをなすのではないんだというわけです。で、皆さん、このいやいやながらでなくと言葉がありますけど、一体これってどういう意味でしょう。このいやいやながらでなくと訳されている言葉ですけれども、このもともとの言葉をそのまま直訳すると、悲しみからとか悲痛の思いからというふうに訳すことができます。悲しみからとか悲痛の思いからという意味です。要するに、いやいやながら捧げないっていうのは、その人にとって捧げることが悲しい、辛い思いからなされるのではないということです。悲しい思いを持ち続けながら捧げるわけではないんだということ、そのことをパウロはここで明白にしてました。具体的にはどんなことがあるのか、例えば皆さん、何かを与えるときに自分の手からそれが離れていく様子を見て、失われていく様子を見て、心の内で嘆いてそれをするわけではないということです。また、兄弟姉妹の必要を満たそうとするときに、やっぱり自分のために使っとけばよかった、そういった後悔というものもしたりすることはないということです。ですから、いやいやながら捧げる人っていうのは、たとえ何か捧げていたとしても、それが心の重荷となっているような、そんなものです。そんな人物です。そこにはいつも喜びなんてなくて、悲しみや躊躇、ためらいというものがあるわけです。しかし、そんなものを神様は良しとはされないということです。いやいやながら捧げるものは、神様の前に良しとはされません。心に悲しみを抱えながら、いやいやながら捧げるのではなく、喜びのうちに捧げること、それが神様の前に喜ばれる態度でした。でも、それで終わりではなかったわけです。3つ目にこんな言葉が続いてました。強いられてでもなくって、3つ目に挙げられていた原則は、強いられてでもなくでした。私たちが捧げる態度というものは、いやいやながらやるものではなければ、誰かに強いられて行うものでもなかったわけです。言い換えると、皆さん、捧げるというのは、私たちが内側の悲しみを持ったままするのでもなければ、外側からの圧力によって強制されてするものでもないということです。で、ここでパウロが強いられてでもなくとそう口にしたとき、どんな思いで言ったのかは、皆さん、私たち容易に想像できません。パウロはコリントの兄弟姉妹たちに対し、豊かに与えなさいよと、与えるということを求めてました。彼の言葉を耳にした者の中には、こう思った者がいるはずです。パウロが言うなら仕方ないって、本当はやりたくないけど、彼を怒らせたくはないから、だから捧げるしかないんだって、こうして誰か他の人がやれと言ったから捧げる、そういった間違った態度に陥る危険性がありました。だから、パウロは言うわけです。捧げるというのは、誰かに言われたからするものでも、強制されたからするものでもありませんよって。捧げるというのは、どんな時も自ら進んでなすものなんだって。そして、これは私たちにとっても同じことです。私たちが与えるというのは、何も教会のリーダーである長老や執事、そういった者たちがそうしなさいと言ったからするのではありません。自分の周りの兄弟姉妹たちがやってるのを見て、捧げているその姿を見て、やらなければいけないんだと、そんな罪悪感を覚えたからするものでもありません。また、誰かに捧げていないその自分の姿を知られたらまずい、そんな自分の体裁を保つためにするのでも当然ありません。 私たちはそれぞれが自ら進んで、いやいやながらでもなく、強いられてでもなく捧げるわけです。私たちが捧げるときに、外側のものが私たちのその心の思いというものを邪魔させたらダメなわけです。だとすればよく考えてみてください。私たちが主の働きのために教会に捧げようとするときに、私たちが兄弟姉妹の必要を満たそうって、そうやって何かを与えようとするときに、私たちは一体どんな思いでそれを成しているでしょうか。どんな思いが私たちの心を動機づけているでしょうか。悲しみからそれをするのでしょうか。周りの何かの影響を受けたからそれをするんでしょうか。それとも自らが喜んで進んでそれをするのでしょうか。3つ見ました。4つ目に挙げられていた原則、それは心で決めた通りにでした。続けて書いてました。心で決めた通りにしなさいって。私たち一人一人が捧げるのは、いやいやながらでも、誰かに強いられてでもなく、自分自身が心で決めた通りにすることが重要だったわけです。で、ここで決められた通りにと訳されている言葉は、新約聖書の中でこの箇所にしか使われていないもので、これには前もって決めるとか、前もって選ぶといった、そんな意味が含まれています。前もって決めるとか、前もって選ぶという意味です。つまりこの言葉を用いてパウロが言わんとしたこと、それは人が捧げ物をするときに、人が何かを与えようとするときに、それはあらかじめ決められたもの、自らが考え計画的に捧げられるものでなくてはならないということでした。考えるわけです。意図的にそれを捧げるわけです。逆を言えば、何も考えることがなく妥協したものを与えたり、余ったものを神様に捧げるということはしないということです。私たちはそれぞれが捧げるというその責任を負っていて、それぞれが何をどれだけ捧げるのかということを祈り求めながら自発的に決めていくわけです。誰かがそれを決めるわけではありません。自分がそうやって祈って神様の前に喜んで捧げていくわけです。ちょっと皆さん考えてみてください。ある人は時に教会にやってきてから献金を捧げる、その時に、まさにその時になってからどうしようって悩むかもしれません。その時に気の向くまま、思いのままに捧げているかもしれません。またいざ捧げ物をしようとするとき、こんなことを心の中でつぶやいているかもしれません。財布を見たときに、今の自分の手元にはこんだけしか残ってないって、だからこれだけ捧げようって、あるものを捧げようって仕方ないって、神様も分かってくださるって。そんな人に対してパウロがはっきりというのは、そのような態度は主の前に信仰者としてふさわしくないということです。私たちにはそれぞれが自分の心で決めたものをあらかじめ用意し、自ら喜んで捧げるということ、そのことが求められていたわけです。で、パウロはこれと同じことを第一コリントの中でも語っていました。第一コリントの16章の2節を見ると、第一コリントの16章の2節のところを見ると、こんな言葉が記されています。私がそちらに行ってから献金を集めるようなことがないように、あなた方はおのおのいつも週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさい。ですから私たちにとって捧げることは決して受け身的なものではないということです。信仰者は一人一人誰かに言われたからではなく、自発的に祈りを持ってよく考えて意思を持って捧げるということが大切なわけです。そしてそのようにして心で決めて捧げる捧げ物を主は喜んでくださるわけです。そして最後に5つ目に挙げられていた原則は喜んででした。もう一度皆さん7節見てください。7節の最後にこう書いてました。神は喜んで与える人を愛してくださいますって。 喜んで与える人って一体どんな人のことでしょう。この人物というのは、いやいやながら強いられてでもなく心で決めたものを喜んで捧げるものでした。彼にとって主のために捧げるということは、決して悲しみをもたらすものではなかったわけです。それは最高の幸せを、喜びをもたらすものでした。だからこそ彼はどんな状況であろうが、捧げ物を捧げたいから捧げようとするわけです。でまさにマケドニアの兄弟姉妹たちの姿がそうでした。同じ第二コリントに喜びにあふれた彼らの姿がこのように描かれています。ちょっと1ページ戻っていただいて、8章の1節から4節のところに、8章の1節から4節のところにこんなふうに書いてました。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみのゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。マケドニアの兄弟たちは自ら進んで捧げようとする、そのような者たちでした。彼らもコリントの教会の人たちと同じように、エルサレムで困窮しているその信仰者たちの話を聞いて、そして喜んで持てるものを持って与えようとしました。そのようにして困っている兄弟姉妹たちを助けようって、支えようとしたわけです。でも皆さん、驚くべきなのは、彼らは自分たちが物や富にあふれ豊かだったからそれをしたわけではなかったということです。書いてましたよね。苦しみのゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ちあふれる喜びはその極度の貧しさにもかかわらずあふれ出て、その惜しみなく施す富となったのですって。彼らは激しい試練を経験し、ひどい苦しみを味わってました。彼らは極度の貧しさを覚えてました。彼らにうちに余裕なんてものはなかったわけです。自分たちの生活もままならないほど何も持ってませんでした。でもそんな中にあってなお、彼らは喜びにあふれて惜しみなく犠牲を払って捧げようとしたわけです。置かれている環境や状況が彼らの行為を妨げることはありませんでした。彼らは自分たちの持っているものを惜しみなく喜んで与えようとする、そんな者たちだったわけです。一体なぜ彼らはそんなふうに振る舞うことができたんでしょう。どうして彼らはそんな状況の中で喜んで与えることができたんでしょう。一つ確かに言えることがあります。それは、彼らの心がただ神様のうちに満足を見出していたからでした。彼らの心はただ神様のうちに満足を見出していたわけです。言い換えれば、彼らは自分たちの持ち物や富のうちに自分たちの幸せや喜びを見出そうとしてはいなかったということです。皆さん、もし彼らが自分たちの持ち物や富のうちに喜びや満足を見出そうとしていたのだとすれば、それらのものが自分たちから取り去られていった時に、彼らの心はからも幸せや喜びってものは失われていったことでしょう。しかしそうではなかったわけです。彼らは自分たちが喜んで捧げるとき、それが他の誰でもない愛する神様に対して捧げているということを分かってました。そのことを通して神様の栄光を表すことができると、そう覚えていました。彼らはそうやって誰に目を向けるべきなのかということを心に留めていたからこそ、どんな状況にあろうと変わらない喜びや満足を見出すことができたわけです。そして彼らは自分たちだけが喜びに満ち溢れて、それで OK としたわけではなく、それで良しとしたわけではなく、その喜びを他の人にも自ら進んで分かち合おうとしていたわけです。そしてそのように喜んで与える人を神様は愛してくださるわけです。喜んでくださるわけです。 って、皆さんこの真理は今の私たちにとっても同じです。神様は嫌々ながらでなく、強いられてでもなく、自ら進んで喜んで与える、そんな人を喜んで愛してくださるお方だということです。でも皆さん、一体どうして喜んで与える人を神様は喜ばれるんでしょう。なぜだと思います？それは他の誰でもない神様ご自身が自ら進んで惜しみなく与えてくださるお方だからです。そしてそんな神様によって救われた者たちが、恵みを受けた私たちが同じようにその恵みを他の人に与えようとするとき、その神様の素晴らしさというものがますます多くの人の目の前で明らかにされていくわけです。ですから神様は私たちを用いられます。私たちが人々に喜んで惜しみなく与えようとするときに、神様は私たちを用いて、私たちが与えられるのではなく、元々の与えてくださる神様が褒めたたえられるように、そのようにして働かれるからこそ、喜んで与えるものを神様も喜んでくださるわけです。だからこそ皆さん、私たちも誰に目を向けるべきなのかということをいつも心に留めていなければいけません。私たちの神様はその豊かな憐れみによって、ご自分に逆らう罪人のために御子イエス・キリストを送ってくださったお方でした。私たちが神様を愛したのではなく、この方が私たちを愛してくださったわけです。神が実にその一人子をお与えになったほどに世を愛してくださったわけです。それは私たちがこの方の前に何か受け入れられることをしたからではありませんでした。私たちの良い行いに対するその見返りとして神様が救いを与えてくださったのでもありませんでした。本来であればその罪のゆえに見返りだけを受けるべき、そんな私たちに対して、ただ恵みによってキリストの十字架にあって罪の贖いを成し遂げ、この方を信じ受け入れる者にその罪の許しを与えてくださったわけです。それがこの恵み豊かな神様でした。与えてくださる神様でした。だからもしまだこの主を自分の救い主として、主として知らない方が、信じていない方がいるのであれば、どうか今日この神の前に出て、罪を悔い改め、この方を信じ受け入れてください。この方はご自身の前に砕かれて出てくる者に救いを与えてくださる、そんな恵み深い憐れみ深いお方です。この素晴らしい主の救いを自分のものと今日してください。今この主を信じて歩んでおられる皆さん、神様はこれほどまでに恵み深いお方でした。この主を個人的に知っているのであれば、そしてこの方が私たちが喜んで与えるときに、そんな私たちのことを喜び愛してくださるのであれば、どうです皆さん、この真理がますます喜んで与えるものへと成長していきたいって、その動機にはならないでしょうか。喜んで与えるときに神様も喜んでくださるんだって、一人一人嫌々ながらでなく、強いられてでもなく、心に決めた通り喜んで与えるなら、そんな人を神様は喜んでくださる。これこそが成長を目指す私たちが覚えるべき二つ目の動機でした。さて、私たちは今日から喜んで与える人へと成長するということを考え始めました。そして特に喜んで与える人へと成長していくために覚えるべき大切な6つの動機のうちの2つを見たわけです。1つ目は、喜んで与える人は神様からの祝福を期待することができるということであり、2つ目は、喜んで与える人は神様に喜ばれるということでした。改めて振り返ってみてどうでしょう。自分自身がこれまで今捧げているその献金の姿と、御言葉が教えているその献金の姿を、皆さんがそれぞれ与えているその姿と、態度と、 御言葉が求めているその与えるものの態度を見比べるときに、皆さん私たちはどうでしょう。皆さんがどうかは分かりません。でも私自身はこの箇所を学んでいるときに、いかに自分が与えることにおいてまだまだ足りないものであるかということを考えさせられました。心が責められました。しかし同時に喜んで与えるということがいかに素晴らしいことなのかということも再度覚えることができました。願わくは皆さんも同じであればと思います。これから私たちは来週またその次になると思いますけれども、4つの残された動機というものを見ていこうと思います。そこにはもっと素晴らしいことが書かれています。ですから続けて御言葉を学んで、そしてその学んだ御言葉を喜んで実践するものとして、忠実に歩むものとして共に成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。今私たちが御言葉を通して見たように、私たち一人一人は豊かに与えるものとしてそのように成長したいというその願いを持っています。でもそのことを考えるときに、まず私たちが覚えること、それはまず何よりもあなたが私たちにどれだけのものを与えてくださったのかということです。罪に死んでいて何の希望もなかった、あなたに逆らっていた、そんな私たちに対してあなたは恵みによって主イエス・キリストを救い主として主として私たちに与えてくださいました。今この方を信じ受け入れた私たちには喜びがあります。希望があります。罪を許されたというその確信を持って歩むことができます。そんな素晴らしい贈り物をあなたがまず私たちに与えてくださったことを心から感謝いたします。どうか神様、そんな素晴らしいものを受けたのであれば、そのことを知っているのであれば、私たち一人一人があなたを見習って同じようにあなたに対して、また周りの人々に対して喜んで与えるものとして成長していくことができますように、どうか一人一人の心を砕き続けてくださいますように、御言葉が教えているそのことを真剣に考えて、あなたに喜ばれるものとしてイエス・キリストにいたものへと変わっていくことができますように。どうか神様、一人一人弱く愚かで、あなたの助けがなければ何もできません。ですからどうか続けて私たち一人一人を御言葉を持って聖霊を通して導き続けてくださいますように、この御言葉を感謝し、すべてを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。